恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めましておはようございます。ここ2週間連続でこの地元の小学校、聖子小学校の子どもたちがその授業の一環としてこの教会に来てくださって、教会見学といろんな質問を持って来てくれました。先々週は小学校2年生が4人いらっしゃいました。その一つの質問は、どうして教会に十字架があるのですかっていうとても嬉しい質問でした。ここぞとばかりにイエス様が私たちみんなの罪を背負って十字架で死んでくださったことを語らせていただきましたら、初めてそれを聞く小学生が目を丸くしてですね、びっくりして聞いてくれたのにはとても嬉しかったです。先週は小学校4年生の5人でした。その質問はさすが4年生。難しい質問でした。どうして牧師の仕事を選んだのですか？牧師の仕事をしていて、一番大変なことはどんなことですか？どんな気持ちでこのお仕事をしていますか？どう答えたかは、ここで言えません。どうぞ、その5人のメンバーの一人、この教会のリカちゃんに聞いてください。子供たちの教会訪問は、本当に大歓迎です。とても嬉しい限りです。先週ここでメッセージをしてくださったスティーブン宣教師は、今日は輪島聖書教会にお招きをいただいて、今日礼拝で今この時間、日本語で証をしています。私たちも聞きたいですね。日本語で証やメッセージが本当に聞ける日を本当に待っています。先生はまた、七尾聖書教会で子供たちに英語をそう、たびたびではないんですけども、教えるために行ってるそうです。その様子を先週、少年院に一緒に行っていただいたので、その行き帰りで詳しく聞くことができました。二つのクラスを持ってるそうです。まだ小学校に行っていない子供たちのクラスと、そして、小学校3、4年生の子供たちのクラスの二クラス。教える内容はどちらも全く同じことを教えているそうです。皆さん、どちらの子供たちがスティーブン先生が教える英語のレッスンをよくマスターすると思いますか？未就学児、すなわち小学校に行ってない子供と小学3、4年生とどっちだと思います？そら上級生でしょうか？そう、皆さん大体、いや違うと思ってらっしゃる、そうなんです。ですね。未就学児のクラスの子供の方が、とても早く覚えていくというのです。教えると、小さな子供たちはさーっと覚えて、質問すると、さっと英語で返ってくるそうです。ところが、大きくなると、一度、二度、三度と教えて、そして教えたことを質問すると、みんな、ボケーとしてるって言うんです。子供たちでそうなのですから、これが大人になると、ますます、学んだり覚えたりするということが困難なこと、私たちがよく知っています。して、ケマコト君のみたいのように、好奇心いっぱい、質問いっぱいの心を持ち続けていたら、私たちは今頃すごいでしょうね。見るもの、聞くもの、もう、質問だらけ。もう、みんな、ね、全部ですね、不思議だったら、そんな風に物事を見て、そして、ね、問いかけていたら、すごいことになったと思います。残念ながら、いつの頃からか、私たちの目にいること、耳に入ること、経験することのすべてが、 当たり前のことのように分かりきったこと、何の不思議もなくなって毎日が平凡に過ぎていってしまいます。心に少しの問いかけも生まれてこない。それとともに発見の喜び、感動もなくなり、それとともに成長もなくなってしまうのです。信仰生活も同じなのです。神様はどこまで行ってもますます未知のお方。イエス・キリストは知れば知るほど奥深い存在。福音や聖書の世界は知れば知るほど驚きと感動に満ちた高さ、広さ、深さを持っているのです。ところが、ある段階、それも基本中の基本の浅いところで、子供たちがバチャバチャと波打ち際で遊ぶようなところで満足してしまい、それ以上深みへ出ようとしなくなってしまう。ヘブル書の学びを皆さんとしていますが、前回のところで2週間前、初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんかと、読者を、私たちを励ましたところまで学びました。その後で、今日のところで、この著者はとても厳しい言葉で警告を与えます。それは、もしも私たちが成熟を目指さず、耳が鈍くなり、硬い大人の食物を嫌い、初歩の段階にとどまってしまうと、そこに次に待っているものが何であるかを知らせて、目覚めさせようとするかのような厳しい言葉です。それが廃墟ということです。廃墟。神様に背中を向ける。神様に背中を向けて信仰から離れていくという、キリスト教にだけ用いられる廃墟ということが今日のテーマです。そして4節から6節。一度光を受けて、天からの賜物の味を知り、罪の暗闇の中でうごめいていたものが、世の光と呼ばれるイエス様に出会い、暗闇から光へと移され、神様の豊かな恵み、愛、憐れみを味わわさせていただきました。聖霊に預かるものとなり、その豊かな祝福はすべて聖霊なる神様の働きによって私たちにもたらされたのです。神の素晴らしい御言葉と、こんな世界があったのだと、目から鱗の経験を聖書を読みながら、聖書の解き明かしを聞かされながらさせられるのです。後にやがて来る世の力を味わった上で、天国への希望に心弾ませ、イエス様が再びいらっしゃるという再臨の約束に襟を正され、備えさせられていた。ここで挙げられたすべては、イエス様を信じる者たちが喜びを持って証しをする内容の数々。このような恵まれたクリスチャン生活を送っていた、経験していた者たちが、なんと6節。しかも堕落してしまうなら、と続くのです。こんなにも素晴らしい恵みを経験しながら、しかも堕落してしまうなら、そんなことが一体あるんでしょうか。イエス・キリストを信じたら、もうあとは、大丈夫なのではなかったんでしょうか。100年安心年金プランが揺らいでいるそうですが、イエス様を信じれば100年どころではない永遠安心天国プランではなかったんではなかったんでしょうか。イエス様を信じたらもう神様が離さない。私たちの信仰は猿の信仰ではなくて猫の信仰だと学ばなかったでしょうか。猿の信仰、子猿が親猿にしがみついています。子猿が親猿にしがみついたまんま、親猿は木から木へと飛び移るわけです。そんな中で子猿が手を離したら、子猿は真っ逆さまに落ちてしまいます。 しかし私たちは神様にしがみついているから、神様と共にあるんじゃなくて、猫みたい。親猫は子猫を加えて、危険が迫ると安全なところへ連れていくわけです。そのように、神様も私たちをしっかりと支えて運んでくださるというのではなかったでしょうか。そうです。私たちは自力で頑張って頑張って神様にしがみついている間は大丈夫。もしも手を離してしまったら救いから落ちてしまうのではないということをしっかり学んできました。神様が選び、神様が救い、神様が責任を持って私たちを支え、導き、守ってくださいます。じゃあ、神様が全部してくださるんだから、私たちは何もしなくてもいいじゃないですか。ただ、安楽椅子に腰をかけるようにして、プーラプーラとしていれば、それでいいのでしょうか。決してそうではないことを私たちは聖書から教えられています。また、私たちの身の回りに現実に起こってくる事柄の中で、信仰っていうのはそうではないなということを知らされているのです。信仰生活は決して信じたらあとは楽ちん楽ちんで、あとは全部神様がやってくれるから私たちの側では何にもない。いえ、聖書ははっきりと信仰生活は戦いだと教えられています。与えられたこの信仰から話そう話そうとする力がいつも私たちに働きかけてくるのを私たちは知らされています。イエス・キリストを信じても、私たちがまだ持っている古い性質、自我とか肉とか言われる、私たちの古い性質はしっかり残っていて、以前の神を信じなかった生活に、あのあり方に引き戻そう、帰ろうとする力が私たちの内側にいつも残っているのではないでしょうか。またこの世は様々な形で誘惑をして、私たちを神様の愛から神様から引き離そうとしてはいないでしょうか。さらに、私たちを神様から引き離し、神を信じ、神に従うことなんか愚かなこと、無駄なこと、虚しいことだと思わせようとして、しきりに働きかけてくる存在、すなわち、悪魔とかサタンと呼ばれる存在があることを私たちは知らねばなりません。私たちは目には見えないですけれども、この全宇宙を作られた神がおられることを信じています。神がおられることを信じると同じように、私たちは目には見えない強力な敵、悪魔が存在することも信じさせられています。現実に悪魔は、イエス・キリストを信じない人に働きかけて、イエス様の素晴らしいニュース、福音、十字架と復活の福音を聞いても、全然、心に何とも思わない。いや、なんと愚かな話と思わせるように、悪魔は心にベールをかけているというのです。しかし、悪魔からすれば、残念ながら、イエス様の福音を聞いて、信じてクリスチャンになった者たちには悪魔は手を出さないのかというと、いいえ、悪魔はさらに信じた者にも働きかけて、今度は何とか成長しないように耳の鈍い者にして、ついには堕落させようと働きかけてくるのです。ペテロ第一の手紙五章八節。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように、食い尽くすべきものを探し求めながら、歩き回っています。私たちはこの警告の言葉をしっかりと聞かねばなりません。ライオンのように、獲物を求めて、歩き回っている私たちの生活の中に、私たちの身近なところにいつも悪魔は働きかけて、食い尽くそうとしているから目を覚ませというのです。そして、現実に悪魔の餌食になってイエス様から背を向ける廃墟者と呼ばれるものになってしまった人々が多くいるのです。 テモテ第一の手紙一章十九二十節。ある人たちは正しい良心を捨てて信仰の破線に会いました。その中には姫ナオとアレクサンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためです。とても恐ろしい箇所です。私自身振り返ると、せっかくイエス様を知り、イエス様を信じて、本当に恵まれた信仰生活を輝いて送っていたのに、ついにイエス様に背中を向けて、廃教者と呼ばれる人になってしまった残念な、本当に悲しい現実をたくさん見せられてきました。私が18歳でクリスチャンになったとき、クリスチャンになった若いの私を、なりくれとなく面倒を見てくれて、指導してくれた先輩のクリスチャンがいました。とても私にとっては、ありがたい、嬉しい存在でした。日曜学校の教師になると決めたとき、彼は私に児童伝道について一生懸命教えてくれて、私が準備したお話を、リハーサルを彼は一生懸命聞いてくれて、これを直した方がいい、これはこうした方がいいと助言を与えてくれて、まさに私を育ててくれたような先輩です。しかしこの先輩のクリスチャンは、どこで道を踏み外したか、犯罪に手を染めてしまい、刑務所を出入りするような存在になってしまいました。とても悲しい現実です。私が進学校に入ったとき、そこに私が憧れる先輩がいました。新入生の私を何くれとなくまさにリードしてくれ。彼は非常にハンサム。映画スターにしたいぐらいの素晴らしい男で、そして成績優秀、すべてにおいて優秀、理想的な人物、憧れの先輩。ところがある日、突然彼は進学を辞めました。そして全く別の道を歩き始めました。そしてどうなったか、とても残念なことですが、彼の生活は乱れに乱れてしまいました。そしてせっかくの築いた家庭は崩壊してしまいました。思い出すと信じたくない心の痛い経験です。もちろんこのように死から離れていった方々、私たちはその方々がもう一度主に立ち返ってくれるように諦めないで祈り続ける必要があります。しかし帰ってくることが不可能な状態というのもどうもあるようです。一度イエス様を知り、救いの喜びに輝きながら、その後でイエス様に背中を向け、教会から離れていった人々のことを思うと、私たちは決してそうした人々に石を持って投げつけることはできません。誰か皆さんの中で、イエス様から離れた方々に石を投げつけることのできる人がいますか？イエス様があの会員の女性に、あなた方の中で罪のないものがまず石を投げようとおっしゃったように、もしもあなた方の中に、イエス様から離れる要素が全然ないものがいたら石を投げよう。私たちはみんな心の中に、イエス様に背中を向ける要素をみんな抱えていますので、私たちは石を投げつけることはできません。そんなことが私の信仰生活には決して起こらないことだと誰も言い切ることのできる人はいないからです。しかし、悲しいことに信仰的に堕落してしまった人々がその後で、ああ、せいせいした。私はイエス様を信じるのをやめて、本当にほっとして肩の荷が降りて、私はとても幸せになった。残念ながら、イエス・キリストを信じることをやめた人が、それによって幸せになった、とても素晴らしいそれから人生を送り始めたという実例を 私は一つも見ていないのです。たくさんの死から離れた方々のことを知っていますが、その後、素晴らしい人生を送る人はいないのです。一度イエス様の素晴らしい光を経験しながら、またイエス様に背中を向けるということは、今日の言葉によれば、自分で神の子をもう一度十字架にかけて、恥辱を与える人たちです、とあります。今日のところは本当に語るのに難しい、辛いところですが、しかし避けて通ることはできませんので、それを皆さんと一緒に味わっているわけです。一度、イエス・キリストの十字架と復活の素晴らしい福音を聞いて、心躍らせ、涙しながら、そのイエス様を信じた人が、もう一度、イエス様に背中を向けるということは、もう一度、あのイエスを十字架につけろと叫んだ群衆の仲間に加わるということです。そしてもう一度自分の手で、イエス様を十字架につけ、イエス様に恥辱を与える恥をかかせる人だというのです。とても悲しい、辛いテーマですが、どうしてそのような悲しい廃墟という信仰的な堕落をしてしまうのでしょうか。いろんな理由を挙げることはできます。しかし、今日は一つの理由だけを挙げたいのです。それは、イエス様を信じていく信仰ゆえの困難ということが挙げられるでしょう。イエス様が語られた種まきの例えの中で、石地に落ちた種、岩の上にうっすらと土が乗っていて、種がまかれるとすぐに芽を出しました。ところが太陽が昇ると簡単にしおれて枯れてしまいました。イエス様はその例え話を明かされて、解き明かされて、根がないために、御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐつまずいてしまった人のことだというのです。困難や迫害が起こると簡単につまずいてしまう、イエス様に背中を向けてしまう根がないために、ヘブル人への手紙は幾度も触れていますように、そのような困難や迫害の真っ只中にいるクリスチャンたちに書き送られた手紙です。そういった中で信仰が揺れ動きそうなクリスチャンに当てて書いたのです。この著者は、厳しい警告を与えた後で、行き詰まるような緊張の中で聞いていた人々を、ほっと安心させるような、語調を変えた表現で話し始めます。9節。だが、愛する人たち、私たちはこのように言いますが、あなた方については、もっと良いことを確信しています。それは救いにつながることです。あなた方は堕落するようなクリスチャンではありませんよね。そして、この読者たちがこれまでにしてきたこと、現に今していることを挙げるのです。実説。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。すなわち、この読者たちが生徒たち、クリスチャンたちに仕えて成している愛の技を取り上げるのです。先週はスティーブン宣教師から苦しみの中にあって私たちが持つべき信仰の二本の足についての学びをさせていただきました。祈りと愛の技でした。確かに私たちが苦しみのただ中に置かれるとき、祈り以外に何も成し得ないことがあります。しかし祈りは絶大な力を発揮するのです。そしてもう一つの足は互いの愛の技です。先々週の週末、結婚式と葬儀が 同時進行で進むという本当にピンチに見舞われました。今振り返ってもよくぞあの嵐を通過できたと振り返りながら不思議な思いがいたします。しかしはっきりとわかるのは、皆さんの祈りがそのピンチを乗り切る最大の力になったということ。そしてそのような中にあって、皆さん一人一人が不平不満を口にしないで、黙々と奉仕し、悲しみの中にある方々に寄り添い、喜びにある方々に仕えられる皆さんの愛のご奉仕が、一つ一つのその式を美しく飾ってくださったということです。ヘブル書の記者も、私たちが決して堕落するものではなくて、最後までその信仰の長谷場を走り抜き、成熟を目指して進み続ける方法がそこにあるのだと教えるのです。11、12節。そこで私たちは、あなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について、十分な確信を持ち続けてくれるように切望します。それはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためです。特にこの中のあなた方が怠けずにとあるその言葉に不思議に目が止まりました。私たちの信仰生活の中でこの怠けの無視が問題なのです。罪とは何かという定義で、なぜか不思議に私の心にこびりつくように定着してしまった忘れられない言葉があります。これまでも何回かご披露したかもしれませんが、罪とは本性の気だるさである。罪とは本性の気だるさであるというものです。気だるい。私の辞書で引いてみました。なんとなく、だるい、億劫だ、とありました。私たちの心の中に、この気だるさ、だるさ、億劫さが救っていないでしょうか。私たちの生まれながらの肉の性質、罪の性質は、神の言葉に、愛の技に、祈りに、奉仕に、良き技に、気だるさを覚え、億劫さを感じさせるのです。もしも皆さんが、ご自分の中に、そのような気だるさを感じたとしたら、もしも私たちがそうした気だるさに、流されていくとしたら、それこそ実は堕落への階段を降りていることになってしまうのです。その気だるさ、億劫さ、面倒臭さを感じたら、ぜひ気だるさに流されないで抵抗することが必要です。私がいつも自分自身に言い聞かせているモットーの一つが、面倒だからしよう。面倒だからしよう。本当にこのモットーはとても効き目があります。なぜなら私は一日に何度も、ああ、面倒だなと感じるからです。ああ、あの人に手紙を書かなくちゃいけない。面倒だな。だからしよう。あの人に電話をしなくちゃいけない。面倒だな。だからしよう。あの方を今訪ねるべき。でも面倒だな。だからしよう。家内のためにこのことをしなくちゃいけない。面倒。一番面倒。だからしよう。面倒だからしよう。一日何度、面倒。面倒だなぁと感じたその面倒だからしようが繰り返されていることでしょう。それにはさらに 別の言葉も重ねる必要があるです。あるようです。億劫だな。だからしよう。気だるいな。だからしよう。ハワナの子供たちが覚えている大切な御言葉の一つは、私たちもぜひしっかりと心に刻む必要のある御言葉です。テトス2章14節。テトス2章14節。そこに一番下に書き出しておきました。一緒に声を揃えて読みましょう。覚えている子供たちはぜひ暗唱してください。はい。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをすべての不法から贖い出し、良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした。皆さん、イエス・キリストは何のために、なぜ十字架にかかってあなたや私のために死んでくださったんでしょうか。イエス・キリストが十字架で死んでくださったのは、一つの理由は、私たちをすべての不法から贖い出すためです。罪の中から救い出すためです。罪から救うためにイエス様は死んでくださいました。それで終わりですか？ああ、罪から救われて、あとはもう天国に行く保証をもらった。よかったよかった。ああ、楽ちん楽ちんですか？罪から救われた。私たちは、罪から救われて、どんな方向に向かって救われたのでしょう。昨晩、昨日、結婚式が浜松で行われて、できるだけ早く帰ろうと、式が終わったら即帰ろうと思ったんですが、そうはいかなくなってしまって、みんなで、花束で、この花びらを振りかけたり、30分ぐらいの写真撮影の時間に付き合わされたりして、終わって、さっと着替えて飛び出しました。しかし、飛び出した途端に、どっとばかりに眠気が襲ってきました。これはいけないですね。浜松から出発して、天国に直行したら、今日の礼拝は、牧師がいない礼拝になってしまいました。何としても、浜松から、内灘へ帰らなければいけないのです。浜松から出ただけじゃダメなのです。内灘へ帰らなければ。ですから、本当にパーキングに入るたんびに、次のパーキングで、寝ながらですね、やっとこさ、夜中に着いたのですけど、本当にですね、から出ることも大事ですが、どこへということは、その次にもっと大切なことでしょう。何とありますか？不法から贖い出し、良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした。そうなのです。イエス様が十字架にかかって死んでくださった、そのイエス様のあの苦しみの中でのビジョンは、私たちが罪の中から救われて、ああ天国行きのパスポートをもらうというその喜びだけではなくて、救われた私たちが良い技に熱心なものとして生きていること、熱心な神の民として生きていることの中に、イエス様のあの十字架の喜びが実はあったのです。天国に入るまで、罪の気だるさの中でボケっと過ごすのではなくて、良い技に熱心な神の民として生きるものとするためにイエス様は死んでくださった。あなたは何に熱心ですか？ぜひ、私は一体何に熱心だろうと考えていただきたいのです。私が熱心なことは何だろう？あなたの熱心は、すなわちあなたの熱い心は何に注がれていますか？ぜひ、あなたの熱心が 神を愛することに熱心であってほしいのです。周りの人々を愛することにおいて熱心であってほしいのです。そして、良い技に熱心なものであってほしいのです。それが、イエス様が十字架で死んでくださった目的だとありますから、ぜひ熱心なものにさせられたいのです。お祈りしましょう。天のお父様、この朝も御言葉を紐解きながら、本当にこうやって語らせられながら、語る者自身が痛い思いをしております。なぜなら、私自身の中に堕落の芽をいっぱい抱えているからです。いや、何度も何度も堕落の坂を転がり落ちるような経験を重ねてまいりましたし、神様、いや何度も堕落したことのあるものです。にもかかわらず、今もなお、こうして今ここにあるのか、なぜ今もなお、あなたを、あがめあなたを礼拝する者の中にいるのか、不思議です。立ち直らせることはできませんとありましたが、あなたは何度も何度も私たちを許し、憐れみ、立ち直らせてくださいました。不思議です。しかしそこに何よりもあなたの熱心があることを覚えます。神の熱心がこれをなすと聖書に繰り返されていますが、あなたこそが熱心なお方であり、イエス・キリストこそがあなたの家を思う熱心が自分を食い尽くすとあるほどに熱心なお方であったことを感謝します。私たちを救うことに熱心であったゆえに、イエス様はあの恐ろしい十字架で耐えてくださり、死を、私たちの死を受けてくださったこと、なんていう熱心が私たちの救いを実現させてくださったでしょうか。神様、今日も熱心に私たちを愛してくださるあなたに対して、罪のけだるさの中で、あなたに、けだるい礼拝を、けだるい奉仕を、けだるい信仰生活を送ってしまう、この身を許してください。そしてどうか、あなたに熱心にお仕えし、あなたを熱心に愛し、あなたを熱心にお伝えし、熱心に愛することのできる私たちにさせてくださいますように、この教会が、けだるさに満ちた教会ではなくて、熱心さに満ちた教会として、この地域の人々にあなたの光を輝かせ、熱心にあなたの救いを人々に使える、熱心な教会として、有名な教会とさせてくださるように、心からお願いをいたします。お一人お一人に、主が今日、御言葉を持って語ってくださったことを信じ、感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。